ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、さまざまな事業に挑んだ実業家。日本のセメント王と呼ばれた。京浜工業地帯の生みの親。9回転んでも10回起きてみせる。今日は浅野総一郎を紹介します。総一郎は医者の家に生まれましたが、医学の道には進まず、将来は大商人になることを夢見ていました。15歳の時からいくつもの仕事をやってみましたが、どれも失敗し、多くの借金を抱えてしまいます。このため総一郎は23歳になった1871年、借金の取り立てから逃げるようにして東京へ出ました。商人として成功したいという熱い思いを持っていた総一郎は、東京ではまず砂糖水を売り歩き、次に食料品を包む竹の皮を売りました。商売はうまくいき、店を構えて従業員を雇うまでになりました。知り合いから薪や炭などの燃料を売ると儲かると聞いた総一郎は、薪や炭の商いに精を出しました。安い薪や炭を大量に仕入れ、他の業者よりも安く売った結果、貿易商人や役所に炭を買ってもらえるほどの信用を得るまでになりました。そのうち燃料にはガスが使われるようになりました。ガスを作るときに出るコークスやタールなどの処理にガス会社が困っていることを知った総一郎は、これらを有効に利用する方法を研究しました。このコークスとは、石炭を蒸し焼きにした燃料のことです。燃やした時の発熱量が高いことから、鉄を作る時に欠かせない燃料となっています。総一郎は国が経営する深川セメント製造所にコークスでセメントを焼く方法を提案し、受け入れられました。その後、官営の深川セメント製造所では赤字が続き、民間に払い下げられることになりました。セメント工業は将来発展すると信じていた総一郎は、払い下げを受けたいと申し込み、最初は国から借りることになりました。総一郎は工場名を浅野セメント工場に変え、自分も従業員と一緒に働きました。1884年に工場は総一郎に払い下げられ、1898年に浅野セメント合資会社となりました。この時に10万円を出資したのが、同じ富山県出身で安田銀行を創設した安田善次郎でした。安田は総一郎を高く評価し、その後も総一郎の事業を支援していきました。 1896年にヨーロッパを視察した総一郎は、日本の港の貧弱さを痛感しました。総一郎は、港と工場が一体となった臨海工業地帯を作れないかと考え始めます。総一郎は、神奈川県の鶴見沖の遠浅の海岸を埋め立てて、規模の大きな工業地帯を作る計画を立てました。資金は安田善次郎らが援助し、およそ14年を費やして京浜工業地帯の元となる埋め立て地が完成しました。この頃総一郎は故郷へ送る二大交易事業の構想を発表しています。その一つが幸福運河建設構想です。高岡駅と伏木の間に運河を掘り、北条姿を埋め立てた工業用地と結んで、この地域を日本海側最大の工業地帯にしようとするものです。もう一つの庄川水力発電構想は、庄川にダム式発電所を建設し、その電力を太平洋側の工業地帯へ送ろうという大事業です。幸福運河建設構想は、現在の伏木富山港の臨海工業地帯へとつながっていきました。庄川水力発電構想については、総一郎は小牧ダムの建設に取り掛かりました。その後事業は日本電力に引き継がれていきます。総一郎には朔という妻がいました。総一郎は東京で竹の皮を売る仕事をしていた頃、布団が買えず店の向かい側の呉服屋から借りていました。この呉服屋で働いていたのが朔です。総一郎は朔に恋をし結婚しました。朔はよく働き、総一郎を助けました。総一郎の会社の一つである関東水力電機が建設を請け負った群馬県の佐久発電所の名前は、佐久の名前にちなんだものです。それでは最後に、総一郎が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。何度失敗してもくじけない、力になってくれる理解者を持つ、社会の役に立つ仕事を見つけるです。失敗のたびに立ち直るという意味の七転び八起きという言葉がありますが、総一郎は失敗が多くても立ち上がった、九つ転び十起きの男とも言われています。9回転んでも10回起きてみせる。今日は浅野総一郎を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。